こんにちは。今週は使徒の働き、6章8節から15節まで、そこに出てきますステパノの話です。ステパノはエルサレム教会に仕える7人の一人として使徒の働き6章に登場し、7章では最初の殉教者として天に召されます。それは夜空に輝いて流れる一条の流星のごとく儚く見えるかもしれませんが、彼の人生は両親が願いを込めて名付けた勝利の冠、その通りの実に恵み満ちた生涯でした。ステパノは御霊と知恵とに満ち、みんなの評判が良い人でした。そして恵みと力に満ちている人でした。人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていますが、このようなことは人を置いて他にはいませんでした。議会、それはサンヘドリンと言いましたが、そこで彼のした説教は使徒の働きの中でも誰よりも長く書き記されています。その時のステパノの顔は見つかるような顔のように見えたと書かれています。何よりも胸を打ちますのはステパノの死に挑む望む祈りです。十字架上のイエス様の祈り、これはルカの福音書23章46節にございますが、それを思わせる、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと祈られました。同じく十字架上のイエス様の祈りのごとく、主よ、この罪を彼に負わせないでくださいと、ステパノは自分を殺す者への取りなしの祈りさえ捧げられたのです。この祈りはその時群衆を先導し、みんながステパノに石を投げやすいように衣を預かっていた青年を大きく変えました。後のパウロです。ダマスコへの途上で復活のイエスにお会いしてからの盲目の3日間、サウロ、後のパウロの心に何回ステパノの祈る心が響いたことでしょうか。ステパノはイエス様がおっしゃられたように、一粒の麦として地に落ち、そして豊かな実を結びました。人の目には失敗と見える技であっても、神にあってなされた技は決して無駄にはなりません。後でコリント第一の手紙15章の58節をぜひご覧ください。同じようにあなたの小さな愛の技も神様は大きくお持ちくださいます。感謝でありますね。では来週までごきげんよう。